はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は23時44分、4月26日日曜日、フォックストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。皆さん今宵もよろしくお願いいたします。はい、なんかちょっと遅くなっちゃったんですけど、これ実はなんか4回ぐらい撮り直してるんですよ。なんかね、うまく言いたいことがまとまんなくて全然まとまらないんですけど、今日はもうこれまとまんなくてもとりあえずこれで出しますあの今日はですね、負けた腹いせにじゃないんですけど、なんかこうねむしゃくしゃしたんでバットを振ってきました。はい、ね、やっぱバット振ると気持ちいいもんでね、結構こう脇っ腹とかなんかあの普段使わない筋肉が痛いんですけど、でもあの行ってよかったなっていう感じでした。やっぱこうミート力は上がったんですけどね、こうちゃんとミートさせるのって難しいですね。まあちゃんとミートしてほしいんですよゲッツーは多いしね。まあ6点取られるのはしゃあないんですわ。もう このね、ソフトバンク打線って強力じゃないですか。だから6点取られるのはもうしゃあないんですよ。ここに関しては僕は文句言うつもりは特にないです。ただ今日は川野くんはその決め球のチェンジアップとかあの精度があまり良くなくて、まあ一球一球クロージングをね、その相手バッターに対するクロージングの球がなくて、どうやって抑えるかっていうのを非常に苦心してたなっていうイメージです。だからもう仕方がない、これをうまくその捌けるんだったら彼はもう3勝ぐらい余裕でしてるはずなんで、だからそこは課題ですよね。もうピッチャーはランナーって絶対出すもんですから、よっぽどのことがない限りランナー出さずに試合終わるってことはまずないわけですよ。だからランナーは必ず出すんです、どこかで。ただ出したランナーをどう押しとどめるかって言ったところに、もうちょっとやっぱり工夫がね、悪いなら悪い時なりの工夫がいるよと。で、悪いなら悪い時なりの工夫がいるのはピッチャーだけじゃなくて、やっぱりバッターもそうなんですよね。そのどうもこう思っちゃうんですよ。うちのバッターって多分塁に出るのが目的になってるし、その犠打とかそういうなんだろう、最低限の進塁打とかっていうのも打つのが目的になっちゃってるんだと思うんですよ。でもその今言う塁に出ることとか犠打を打つこととか進塁打を打つことっていうのは点を取るための手段じゃないですか。点を取るってどうやってやるの？それはランナーをホームに返してよこすのが点を取るってことじゃないですか。だからもういい加減誰か、俺は打ってランナーを返すっていう、そういうバッティングの意思をバッターボックスで示してほしいんですよね。うちは長打を出すべきところで長打が出てこないんですよ。これどういうことかっていうと、パワー不足とかそういうことじゃなくて、やっぱり長打狙いのバッティングっていうことをしてないんですよね。とりあえずヒットゾーンに飛ばすっていうところぐらいまでしかなんか考えてないように見える。相手がどういう風な心理で何を投げてきて、その投げてきたボールをどういう風に打ち返すことができたらどういう結果になるかっていうイメージ力がちょっと足りてないんじゃないかなと。当然そのイメージの通りになるってわけじゃないですよ、必ず。でもイメージしてるかしてないかってこっち見てたらわかるじゃないですか。だってコンスケのヒットがここは必要だっていう時にセカンドゴロ打ったら、こいつ何も考えてねえなってなりません？だってセカンドゴロ打つってことは、近藤健介は、まあ、確かに何かやろうとしてるんですよ、何かやろうとしてるんですけど、近藤健介のバッティングってギリギリまで引きつけて逆方向にスイングしていく、ね、ずっと言ってますけど、僕ショートの頭をライナーで越えていく、あの打球を打つっていうことが近藤健介のバッティングだし、セカンドゴロを打つってことは彼はポイントを前に置いてるんですよね。とても引っ張ろうとしてるんですよ。引っ張ろうとしないんだったら、彼がセカンドゴロを打つっていうのは引きつけて打ってる以上ありえないわけですよ。だからわざと打ってるんですよね、セカンドゴロ彼。そこが問題だって言ってるんですよ。なんでそれをやる必要があるのかっていう、そこがいまいち伝わってこないから、こいつ何考えてるんだろうなってなるわけですよね。まあ、話はそれてるんでちょっと戻しますけど、結局大事なことは塁に出たランナーをどうやって戻すかなのであって、塁に出たランナーを戻そうと思ったらフォアボールを選ぶとかっていうことを連続でやってたら効率が悪いわけですよ。とにかく打たなあかんっていうところで、やっぱりその打撃が雑になる。まあ、例えばその 6回の表の清宮のゲッツーとかもそうですし、その太田のね、3回の表の太田のレフトフライもそう。レフトフライってことは彼引っ張ってんですけど、でも1、3塁なんですよ。でもう西なんですよね。ってことは引っ張るんだったらやっぱり強く叩かないといけない。でも強く叩いて引っ張るためにはポイントを前に置かないといけない。ポイントを前に置くってことはやっぱり変化球に対しての意識ってのは絶対低くなっちゃいますよね。なんで曲がり切ったりする前に叩こうって言ってるんだから、やっぱり変化球がキュッてちっちゃく早く曲がってくる変化球の場合って大体そういう時ってゴロになっちゃうんですよ。で今回はこれフォークを打ってるんですけど、しかも3球目のね。だやっぱり逆方向からセンターの方向ね、センターから逆方向っていうのを狙っていくべきなんですよ、こういう時っていうのは。でも彼はレフトフライを打っちゃう。明らかにストレート引っ張る気で言いましたよね。でも太田から打点を稼がれたくないってなったら三振取りに行くに決まってるじゃないですか。僕はそう思うんですけど、そしたらフォーク引っ掛けてる場合じゃなくねっていう。いや結果論なんでね、太田も考えて打ってんのかもしれないから何とも言えないですけど、ただやっぱこういう打撃の感じを見ちゃうとなんか違うよなっていう気がしてくるわけですよね。だからそういうことを考えるに至って、やっぱりうちのチームは野球 IQ が低いなと思わざるを得ないわけですよね。これもう2016年の時から実はそうなんですよ。優勝した年も大して野球 IQ の高い野球をしてなかったんですよ。ただ大谷翔平っていうウルトラスーパー野球星人がいたおかげで、彼何もしなくてもその彼のベクトルがチームが勝つのにちょうどいい方向を向いてただけで、ね、だから中田の前にいるランナーとかも3番に置いたら全部掃除しちゃうし、ね、ひとたびマウンドに上がったら大体勝っちゃうしっていうことになってただけで、その大谷翔平のおかげで勝ったっていうのはちょっと言い過ぎなんですけど、でも彼のそういうところがチームにすごく助けになってたのは確かなんですよね。でそのチームの助けが抜けた以降、もうチームの誰も大谷翔平の代わりをやろうとしないんですよね。つまりどういうことかっていうと、出たランナーを返すぞとか、この試合は投げて絶対勝つぞとか、そういう意志のある野球をちょっとしづらくなってるなっていう。要は大谷翔平っていう選手がすごかったのは、大谷翔平の持っている強みを前面に押し出すことによってチームの駒としてきちんと役割を果たせる力が出てたってことなんですよね。だから中田翔が中田翔であれば勝手に打点が稼げるのと一緒で、大谷翔平が大谷翔平であればそれがチームのパーツ、チームの形として働いたんですよ。これがハムの考える一番いい育成の形ですよね。それぞれの個性が強く出ればそれがチームの形になる。だから近藤健介だったら逆方向へのライナーの打球っていうのが出れば出るほど彼を3番に置いてる意味があるわけですよ。別に引っ張ったりなんだりしなくていい。自分の強みをとにかく押し出してくれれば、後の使い方っつうのはもう首脳陣が考えるんですよ。だから渡辺亮もそう、自分の持ってる壺にどうやったら相手の投球をよこう誘導できるかっていうところに全部注いでくれれば、ここの壺に来た瞬間に自分の強みである直球を叩けばっていうバッティングに自然となっていくじゃないですか。そういう巻き絵が足らないんですよね。だから自分の強みをどうやって生かしていくかっていうところにもっともっと心血を注いでほしい。それだけ考えてればあとは勝手に首脳陣がやってくれるんですよ。2番だから2番の打撃しなきゃとか、3番だからランナー返さなきゃとかっていうのを考えすぎてるんですよね。しかも悪い方向に。できないことをやろうとしなくたっていいんですよ。できることをとにかく出せばそれが強みになるから、そういう風に打順を組んでるんだって話で。だからちゃんとランナーが出た時に返すために自分の強みを押し出しなさいっていう話なんですよね。別にそのケースバッティングの上手い下手でいうところの状況判断は確かにあるんですけど、ギダを打つのが目的でもないし、フォアボールを選ぶのが目的でもないし、なんだったら自分がランナーに出るぞっていうのが目的じゃないんですよ。返してよこせって話なんですよね。それができるためには、返してランナーを返してよこすためには君らの強みを出せばいいんだよっていうところなんですよ。だから いちいち余計な思考が挟まって動きが鈍くなってチャンスにめちゃくちゃ弱いんですよね。みんなして自分のシンプルに強みを押し出すっていうことがとても苦手なんですよ。これが難しいところ。ただね、チーム状態は実際めちゃくちゃ上向きです。今更取ってつけたように何フォローしてるんだって話かもしれないですけど、でも本当ですよ。なんで8安打も打ててるんですよ。8安打も打ててる。ただ肝心な時にそうやって思考のベクトルがしっちゃかめっちゃかなおかげで自分の強みが押し出せなくなって萎縮してしまうだけの話で、それ以外のどうでもいい場面ではまあパカパカヒットは打ってるんですよ、8本も。だから肝心要の時に同じことをやればいいんですよ。ただ肝心要の時になんかわかんないけど犠打を狙いに行ったりとかケースバッティングを狙いに行ってできないことに手を出して凡退するんですよね。清宮の初球うちもそうですよ。そんなの普段やらないでしょ。君がランナーに出てる時って粘ってるじゃん。だってなんでそこで粘らないのって、なんで同じことしないのっていう、同じことを続けていく力がないから成績も上下するわけですよね、うん、ただヒット8本出てるってことに関しては間違いなくチームは上向き、その上向きの力をもっともっと強く押し出してほしいなって、普通にやればいいんだ普通にっていうのが今日言いたいことのような気がするっていう12分間でございました。はい、